皆様、いかがお過ごしですか？花田紀彦です。安息日学校聖書研究ガイド、今期は、エズラ記とネヘミヤ記について学んでいますが、今週第3課のテーマは、神の召し。暗唱聖句は、エズラ7章27節です。口語訳聖書でお読みします。我々の先祖の神、主は褒むべきかな。主はこのように、王の心に、エルサレムにある主の宮を飾る心を起こさせ。エズラ7章27節。マルチン・ルターが聖書の中の聖書、あるいは小聖書と評価したヨハネ3章16節によると、神様は御子を信じる人が一人も滅びることなく永遠の命に入るためにイエス・キリストを十字架におかけになったとあります。イエス・キリストを信じるすべての人は神に救われるために選ばれ、召されているのです。そしてイエス様はこうも言われました。あなた方が私を選んだのではない。私があなた方を選んだのである。そしてあなた方を立てた。それはあなた方が行って実を結び、その実がいつまでも残るためであり、またあなた方が私の名によって父に求めるものは何でも父が与えてくださるためである。神様はそれぞれにふさわしい働きを与えてくださり、その働きのためにも召してくださいます。エズラとネヘミヤもエルサレムの再建という特別な働きのために召されました。それは同胞をエルサレムへと連れ戻し、国を再建するためだけではなく、彼らを神の言葉によって教え、神との献身的な関係へと回復していくという大きな働きでした。日曜日のところをお開きください。エズラとネヘミヤがなぜこの働きに召されたのかについて考えたいと思います。エズラ記7章10節にはこう書かれています。エズラは主の律法を研究して実行し、イスラエルに掟と法を教えることに専念した。ガイドに説明されていますが、専念したに相当するヘブル語はクンという言葉で、心構えができている、定まっている、確固としている、確固たるものとなる、安定している、確実であると訳されています。エズラは神を見出そうと決心した、心を定めた人であったということがわかります。一方でネヘミヤの方は、ネヘミヤ記1章の冒頭を読むと、彼は神様と同胞に対して深い思いを持っていた人であったことがわかります。彼の内側から神と神の民のために働きたいという思いが湧き上がっていったのです。私たちが神様に心を向けるとき、神様は私たちに神様のために働きたいという情熱を与えてくださいます。そしてその情熱を具体的に行動に起こそうとするときに、必要な賜物を与えてくださいます。情熱も賜物もどちらも神様が与えてくださる聖なるものです。そして情熱は私たちが働くべき分野を示し、賜物は私たちがその分野でどんな働きをすればいいのかを教えてくれます。神様が私たちを働き人として送り出してくださるように、情熱と賜物が与えられるように祈りたいと思います。月曜日のところをお開きください。神様が私たちを選び召し出されるとき、神様の完璧なタイミングがあるということを心に留めたいと思います。エズラがこの働きに召されたのはアルタシャスタ王、新共同訳ではアルタクセルクセス王となっていますが、その王がエルサレムへの帰還命令を出した年でした。この出来事はダニエル書9章の70週の予言と関連しています。この予言はとても重要なので、皆さんが ご自分で誰かに説明できるように練習していただきたいと思います。まず9章24節から27節まで読んでみてください。24節、あなたの民とあなたの聖なる町については70州が定められていますとあります。神のために定められた特別な期間です。これは罪に終わりを告げ、意図聖なるものに油を注ぐため、つまり救い主をこの地上に送るためだというのです。この予言を解き明かすために予言解釈の一つの原則を適用します。それは1日イコール1年の原則と呼ばれるものです。エゼキエル書4章6節には、私は1日を1年として定めると書かれていますので、これを70週の予言に適用すると、70週というのは490日ですから、1日を1年に置き換えると490年ということになります。ではこの罪を終わらせる救い主はいつ来られるのでしょうか。25節にこう書かれています。それゆえエルサレムを建て直せという命令が出てから、メシアなる一人の君が来るまで7週と62週あることを知り、かつ悟りなさい。エルサレムを建て直せという命令が出てから7週と62週が経過すると、メシア、救い主が来られるというのです。7週と62週を足すと69週になります。69週は 69×7 で483日になりますから、これをまた1日イコール1年の原則に当てはめると483年ということになります。ではエルサレムを建て直せという命令は何年に出されたでしょうか。聖書を調べると3回あったということがわかりますが、そのうち最後にアルタシャスタ王から出された命令がこれに当てはまります。これは紀元前457年のことです。この年から7週と62週を足すと紀元27年になります。この年に意図聖なるものに油を注ぐと予言されていましたが、この年はまさにイエス・キリストがバプテスマを受け、救い主としての公生涯をスタートさせた年でした。さらに70週の予言は続きます。26節、その62週の後にメシアは立たれるでしょう。ただし自分のためにではありません。その救い主の犠牲がここに予言されています。27節、彼は一週の間多くの者と固く契約を結ぶでしょう。そして彼はその週の半ばに犠牲と供え物とを拝するでしょう。7週と62週を足すと69週になりますが、最後に残る1週間のことがここに記されています。1週間を1日1年の原則に当てはめると7年間になりますが、その週の半ばというのは3年半ということになります。犠牲と供え物を拝するとはキリストの十字架を指し示しています。 AD 27年にバプテスマを受けられたイエス・キリストは3年半という交渉外の最後に十字架にかけられたのです。これが紀元31年に起こった出来事です。そしてさらにその3年半後に何が起こったかというと、紀元34年ステパノが殉教しました。この年を境にユダヤ人以外への福音宣教が本格的に始まっていきました。これがユダヤに予言された70週です。この予言は驚くほど正確に成就したということがわかります。この大切な予言の始まりは、火曜日のところで解説されているダニエル書8章の2300の予言の始まりの年でもあります。 つまり、エズラが神様によって召された出来事は、ダニエル書における予言の欠けていた部分、つまり私たちのためのキリストの取りなしの働きの非常に重要な情報を提供するためにも用いられたわけです。このように神様は選んだ人々を用いて特別な働きをなされるのと同時に、すべての人々をある目的のために召してくださいます。その神様のご計画がローマ8章28節と29節に書かれています。神は神を愛する者たち、すなわちご計画に従って召された者たちと共に働いて、万事を益となるようにしてくださることを私たちは知っている。神はあらかじめ知っておられる者たちをさらに御子の形に似たものとしようとして、あらかじめ定めてくださった。それは御子を多くの兄弟の中で長子とならせるためであった。私はこの聖句が大好きなのですが、神様が私たちをあがなってくださるということは、私たちをキリストに似たものとして作り変えてくださるという約束が含まれているということです。つまり神様の召しを受け入れるということは、私たちが神の国に召されるための条件になるということです。木曜日のところをお開きください。ここに私たちに与えられた神聖な責任があります。テキストにこう書かれています。特定の任務への神の選びは私たちの救済計画の一部なのです。神が私たちを召してさせようとすることを実行することによって、私たちは自分の生活の中で神が与えてくださった救いの現実を生きるのです。時に私たちはあのモーセやヨナのように神の召しに対して拒んだり逃げようとすることがあるかもしれません。しかし、恐れるな、私はあなたと共にいると約束してくださる主を信頼して、私たちのこの命を用いていただくために日々主に自分自身を明け渡していきたいと思います。最後にグループでディスカッションしていただきたいテーマを2つ出させていただきます。まず第1番目、あなたは神様が個人的に招いておられる召しを感じたことはありますか？神様の導きに対して敏感になるために必要なことは何でしょうか？第2番目、ダニエル書の70週の予言と2300の予言を学んで、あなたはそこからどんな励ましを受けましたか？話し合ってみましょう。神様の祝福が皆様の上に豊かに注がれますようにお祈りしています。また来週お会いいたしましょう。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。